はい、ということで今月の課題図書は中野信子先生の毒親ですかね、毒親育ちのあなたと毒親になりたくないあなたへという本ですね。この本は中野信子先生の中でも一番評判がいいですね。結構なので、まあ、選んでみたんですけども、毒親って定義難しいですよね。それなぜかっていうと、結構有名人とかのエピソード聞いてると、その親毒親じゃないって思う人の話ありません？でも本人はもうそれでめっちゃ感謝してる、あれがなかったら今の自分はないみたいに言ってる人もいるわけですよね。逆になんか一般的に結構恵まれてるかなと思ってても、本人としてはもうこの親が目の上の炭鉱できつかったみたいな、今こうなってるのは親のせいだって言ってる方もいますよね。でなんか前者は結構美談になりがちで、後者は、なんか結構わがままだみたいに言いがちな、なんですかね、風潮があるんですけれども、ちょっとね冷静に考えた方がいいかなと思うんですね。それなぜかっていうと、この本のね最後の方にも書いてあるんですけれども、やっぱ毒親の判断っていうのは非常に難しいわけですよね。で、どういう結論かっていうと、中野信子先生が出している結論は何かっていうと、毒親というのはそういう親のことそのものを指すよりも、その子と親との相性の悪さを示す概念だというふうに言ってて、あ、それは確かにそうだなって思うんですよ。圧倒的に悪い親だとしても、やっぱ相性って言葉に一応しておくと、広い範囲で網羅できるのかなと思ったんで、あ、確かにいい表現だなと思いました。いつもこの話しますけど、話する間に名前忘れちゃうんですけど、ココイチの創業者の方いますよね。彼はもう親に捨てられちゃって、養子として里親のところに行くわけですけど、その里親がひどいじゃないですか。どう見たって毒親ですよね。家にお金入れなくて酒ばっかり飲んでて、博打に全部使っちゃうみたいな。でなんかね、ボコボコ殴るみたいだし、なんか競馬場とか連れてって、子供をそこでなんかしけタバコを拾ってこいって、集めてこいって言ったりとか、完全毒親ですよね。だから確か中学までしか出てないんじゃなかったでしたっけ、彼って。とてもそんな学校行ってる暇がなくてみたいな、高卒だったかな、ちょっと忘れましたけども、でも毒親だけども、彼はあんまそれを言わないですよね。だからそういうことなんですよ。そういうことです。ですので、だから悪いって決めつけるなって意味ではなく、やっぱりダメな親はダメだと思うんですよ。だけど最終的にやっぱ相性って言葉に落ち着くと思うんですよね。です。なので、それを含めてしっかり読んでいきたいということと、あとですね、コンサルしてて、潜在意識を私はテーマにやっていくんですけども、十中八九親との関係ですね。やっぱりもういろいろ辿っていくと親にぶち当たるんです。で、大体その下に一番大きなテーマがあるんですけれども、一番最初にぶち当たる大きな壁はもう大体親です。なのでやっぱ親の定義って何なんだろうっていうバリエーションはいっぱいいろいろ考えておいた方がいいかなと思います。以上です。